始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。連続起業家でエンジェル投資家の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。今日はパブリックセクターや大企業がスタートアップ創出のためにできることについて語ります。それではお楽しみください。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
最近嬉しいことにリスナーさんからたくさん質問が届いております。
めっちゃありがたいですね。
めっちゃありがたいんですよ。しかも今回はなんかすごいラジオネームの方からご質問が来ました。
はいはい、ご紹介してください。
その名もラジオネーム柴田さんラブさん
ちなみに何だったらこれあれですからね、フォームに来た質問じゃなくて、舞さんの DM に来た質問ってことですよね、は
い、そうなんですよ。匿名ということで私の DM にこうね送ってきたという、ね、そういった
距離の遠さを感じますね、リスナーさん
と。はい、そうなんですよ。ぜひねフォームからも送っていただければと思うんですけど、こちらのね柴田さんラブさんからの、ご質問でございます。最近、岸田首相がスタートアップ創出元年を掲げたり、経団連がユニコーン100社の創出を提言したりと、政府や大企業の団体からスタートアップに関する指針や提言が相次いで出されるようになってきましたが、柴田さんはこうした案についてどう思われますか？パブリックセクターや大企業がスタートアップ創出のためにできることはあると思われますか？というね、ラジオネームと内容とのギャップの、ね、激しめの
めっちゃ交渉な質問ですね。ちょっと僕が語れることはあんまりないんですけど、
はい、
そうですね、スタートアップ創出元年、
うん、
なんで政治家とか官僚ってこう元年が好きなんですかね。DX 元年とか AI なんだ。Web3 元年でしょ、今年しかも。
ああ、なんかかっこいいからですね。
元年って絶対知ってます ?12 ヶ月絶対ないんですよ。
あ、そっか。
短い年です、絶対。
いや、ちょっとね、上げ足取りをしていらっしゃいますけれども。
考えてる、この間にね。
ねえ、せっかくね、かっこよく言っているという状態なわけなんですけど。
いや、なんかちょっと車に構えたくもなるんですけど、
はい、
でもこれ本音ベースで、
うんうん、
いや実は僕そのこれちょっとベンチャー昔話みたいになっておっさんの戯言だと思って聞いていただければいいんですけどなんか昔々2003年頃に、うん、こうドリームゲートっていう企業促進プロジェクト、まあちょっと今でもあるっぽいんですけど、ちょっと今ググったらですね、っていうプロジェクトがあって、まあ、経産省がこう推進していて、
はい、
で、これ知らないですかね、ボブサップとかがなんかイメージキャラクターやってたんですけど、
あ、そうなんですか、なんかね、ドリームゲート、いや、ちょっとそのイメージはないですね、存在は知ってたけど、そんな感じだったんですか、
そう、なんか、まあ、ボブサップもその頃めちゃくちゃ人気あったんですけど、
うんうんうん、
まあ、2003年って僕が大学1年生の時で、
あ、
で、まあ、ちょっと多分制度背景的にはこの頃資本金1円で株式会社が作れるようになったみたいな制度変更があって、それまでって1000万円かな必要だったんですよ、株式会社にするために。で、そうじゃない限りは有限会社を作ってくださいみたいな感じで、まあ、今でいう合同会社ですね、
うんうんうん、
でそれがまあその1000万円なんて貯められないじゃないですか、普通に考えて、まあ、見せ金であってもなんか用意しなきゃいけないんで、仮にね、仮に、まあ、そういうことで、まあ、企業率の低い、まあ要因の一つとして、まあなんかそんな感じのことがきっと議論されたんじゃないかと思う。それのに合わせてなんかその、まあ時の小泉首相 の、まあその内閣主導でこの企業促進のためにそのドリームゲートっていうなんかブランドでやってったの、
うん、
まあその何やったかっていうと、そのいろいろ多分やったと思うんですけど、僕が印象に残ってるのは、100人のベンチャー社長のに100人の学生がカバン持ちするっていう、まあなんかインターン企画、100人のカバン持ちっていうインターン企画があって、
いやめっちゃ面白いですね。
で実はそのこの100人のカバン持ちを仕切っていた、人は当時学生だった、現夕暮れな創業者 代表取締役社長の、出雲充さん、
出雲さんが、
これを、まあ、当時学生だったんですけどこれを仕切っていて、でそこでちゃんと公式の遠隔にも書いてあるんですけど、で、まあ、たまたまその僕、出雲さんが、まあ、いらっしゃったサークルに所属していたこともあり、大学1年生2年生の頃、
あ、そうだったんですね、
なんかその
サークル、企業系のサークル、
ビジネスイベント、ビジネスプランコンテストを企画するサークル、運営するサークルでっていうこともあって、なんかすごいこれが、そ、当時の大学生は結構なんかこれ刺さってた気がするんですけど、ま、で、うん、なんか本当に、ホリエモンのカバン持ちとして有名になったのがホテハマさんっていう、
あ、まあ、その後知ってます
よね、だからあれで有名になったんですよ、
はいはい、なんかね、なんかプロフィールとかにも書いてあった、でそれが印象に残ってた気がします。そう、
なんかで密着取材みたいにされて、
すごい、
テレビで、
うんうん、
でその頃からホリエモンブームみたいなのが、まあ、多分これと連動してたと思うんですけど、
いやー、ありましたね。
そうで、なんかドリームゲート自体がなんかその、まあ、経産省、これすごい上手だなっていうか、まあ、そのちょっと内幕は全然分かんないんですけど、リクルートにこう運営委託をしたんですよね。でリクルートの方がこのドリームゲートという事業というか、その企画をまあ運営されてたこともあって、結構学生にリーチがめちゃくちゃされていて、まあなんかこれはその学生起業ブームを創出した結構エンジンになってるんじゃないかなと思って、結構さ巻き込む人も多くて、まあ筑紫哲也さんとか、いまだにあのスタートアップフレンドリーなイメージあると思うんですけど、この頃から結構こういう活動に、なんかその起業家をこう、学生起業家をこう引っ張り上げるみたいなことしていたり、まあいわゆるその藤田進さん、堀江門あたりがこうクローズアップされ、まあ、その後そのヒルズ族という言葉とともに、まあ、堀江さんがいろいろ日本をびっくりさせるようなことをやりまくったせいで、はい、まあ、逮捕されちゃうんですけど、うんうん、それが2006年の1月かな、うん、に逮捕されちゃうんですけど、まあ、それまでの3年間ぐらいの期間、すごいこうベンチャーブーム、学生企業ブームみたいなのが訪れて、
これいいですね。
で僕もなんかそれに乗っかって、起業する、まあ、先輩に巻き込まれて初めて起業家的なことをやるきっかけになったので、まあ、明らかに、これ、まあ、そういう僕の周りでは少なくとも効果があったと、まあ、さっきのホテハマさんじゃないですけど、ホテハマさんその後なんか東大の起業サークルみたいな設立されて、で今そこ出身の起業家ってまあそれなりにいると思うんですけど、そうですね、あとこの出雲さんのサークルも、まあ、僕含め今たくさん、まあ、上場企業社長も含めてたくさんいらっしゃるんですけど、そうだ、これ、まあ、僕の中ではリアルタイム的にはすごい意味あったなっていう、
いや面白いですよね。直接参加した人だけじゃなくて、その様子がね、結構いろんなメディアで報道されたりとかすると、こう見てる人もなんかいいなと思って、こう起業しようかなってなる人も多そうですし、これはなんかすごい一大ムーブメント感があっていいですね。
そうですね、まあ、でそう、まあ、なので実感値的には、このまあ政府がこう盛り上げるみたいなやつで、
うんうん、
まあ、そういう意味ではきっかけ提供という意味では、なんか少なくとも僕が N イコール1の経験上ちゃんとインパクトがあったと、僕は受け止めざるを得ないかなって思っています
。あ、なるほど。それで言うと今回の岸田内閣のやつはどう思いますか？
そうですよね、なんかそのかなりその当時に比べるとすごくシリアスになってて、その当時ってまあそのどっちかっていうと企画、一発イベントというか、そのコンテストみたいなのやったり、うん、まあ、カバン持ちしても別にそれで企業につながるわけではないじゃないですか。
まあまあまあ、
で岸田さんとかこの経団連の提言とか、やつはもう少し、日本にユニコーンを、100社作りましょうとか、 なんか裾野を10倍にして高さを10倍にするみたいな、経産省のスライドに書いてあったんですけど、まあ、その数も増やすし、質的な意味でも、まあ、その世界に勝負できるようなやつを、まあ、5年間で作りますみたいな感じになってて、よりそのシリアスな感じになっていて、そういう意味では、まあ、いい面も あるし、まあ、ドリームゲートとかに比べると、まあ、日本も結構そういう意味では悩みが進化していて、まあ、そういうそのお祭り騒ぎだけでは解決できない問題みたいなところもなんかこうスコープに入っているので、まあ、それだけでうまくいくのかなっていうのはまあ思う部分はあるんですけど、はい、でまあ基本的にはやっぱりポジティブというか、まあ、ないよりはあった方が当然いいんだろうなと思うし、
そうですよね、
まあ、費用対効果はさておき、まあ、意味ある人には意味あるんだろうなと。
確かになんかねうまく活用できるといいんですけどね、今のところまだ具体的にどういうことできるのかっていうところが、
そうですね、なんか5月かなんかに出て、ね、5月だから6月だから、うんうん、でマイさんはなんか起業されたタイミングって、2014年ぐらい、
そうですね、はい、
なんか世の中トレンドみたいなのが影響したんですか、その意思決定に。
それで言うと私2013年卒なんですけどあの就活してたのが2012年くらいで、
うん、
いわゆる就職難の時期だったんですよ割と。
そうですね、2009年にリーマンショックがあったから、うんうん、まあ、10年とか11年とか12年はそんなに良くなかったですよね。
そうですね、結構それこそ100社受けて全部落ちましたみたいな話も周りであの、
はいはいはい、
出てたりとかっていう時期で、
うん、
でなんかこうどうやら就職って結構なんかね大変そうだぞとか、あんまり就職したから安全ってわけでもないぞっていう雰囲気の中で、結構個人的にはあの IVS、
うーん、
IVS の、 あの、まあ、インフィニティベンチャーズサミットというその
イベントが
ありまして、それあの、はい、いろいろ起業家の方が登壇されたりするやつなんですけど、
そうですね、あの多分当時は少なくとも最大のイベントでしたよね。
いや本当そうです、
まあ、今でも、はい、3大イベントの一つですかね、
うん、でそちら の、 あの学生向けのなんていうか、うんうん、セミナーというかサミットがあって、あっ、まあ、なんていうか就職難だったからこそそのイベントがすごい輝いて見えて
なるほどね。
で、まあ、私全然ベンチャーとか全く考えてなかったんですけど、なんか普通の合同説明会とか行くよりも面白そうだなと思って、当時多分孫泰蔵さんとかが登壇されてたりとか、ただのミーハー心でなんか有名な人がいると思って、まあ、あのそこに参加して、でなんて言うんでしょう、就職難就職難って言ってる一方で IBS とかに来てる起業家の人とか学生の人って、もう自分こういうサービスやってますとか、成長率なんか百何十パーですみたいな人もたくさんいて、なんて言うんでしょうね、ある意味就職難だったからこそそういう起業とかがより輝いて見えたみたいな雰囲気はあったかなと。
うん、うん
うん、
まあ、確かにその特に若者の、それってあれですか、就職する就活しながらそういうイベントも見て、まあ、就職したけど、はい、すぐ辞めて企業に至ったみたいな感じですか。
あ、まさに
時系列的には。
そうです、そうです、
あ、まあ、そうですよね。なんかそのやっぱり20代前半とか、その若者が起業するのって、まあ、言うても最初そのミーハー心みたいなところにドライブされてる部分多分にあるじゃないですか。僕のそのあのさっきのボブサップドリームゲートもそうですけど、
はい、
なんか出雲さんかっけえなみたいな理由以上みたいな
感じ。そうですね、
うん、まあ、確かにそれはそうですよね。
なんかすごくそのいろんな就職の説明会とかに行って、まあめちゃめちゃ尊敬できる人が見つかったかって言われたら当時そうでもない中で、当時まあグノシーとかがすごい輝いてあの伸びてて、で割とそういう周りの起業家の子たちと友達になって、なんかその子たちの方がかっこいいぞと、
うん、
その周辺のおじさんたちよりも、
うんうんうん、
と思って、まあ、私としては一回就職してスキルをつけた後でそういうイケてる人たちと一緒にベンチャー手伝う仕事とかできないかなっていうビジョンだったんですよね。
はいはいはいはい、
イケてる人の仲間に入りたいみたいな、
うん、そのトレンドはそのぐらいの時からできてる気がしますね。
うん、
まあ、かつそう、これその日本のベンチャーキャピタルによる 投資額とか、ベンチャーキャピタルの組成額、ファンドの組成額とか見るとやっぱり2013年ぐらいを境に、ちょっと今までと角度が変わって、まあ、増えていっていて、で実感値としても、その僕スポットライトや創業したの2011年かぐらいで、調達したのって2012年なんですけど、その当時1億円以上そのシリーズ A で調達したスタートアップで多分30社ぐらいしか年間なくて、そのインターネットセクターは。で、まあ、それがでもだんだんそのいや1億円なんてシードでしょみたいな感じになっていく局面がちょうど多分その辺の局面で、まあ、ちゃんとエグジットの M&A のエグジットも出始めてみたいな感じなので、まあ、その頃、はい、まあ、そういうイベントがたくさんあって世の中の風潮的に、まあ、就職よりスタートアップっていうのが選びやすくなったと同時に、おそらくちゃんとその資金流入みたいなのがついてきているので、まあ、その両輪が回ったというところなんでしょうね。
だから結局その
割と世の中のトレンドに左右されてるってことかなっていうふうに思いますね。
ああ、それもあるんですね。
自分には気づいてないけど、
確かにこうやって振り返ってみるとそうですね。
まあ、一方でそのじゃあユニコーン100社作りましょうって経団連が言うみたいなのって、なんかその若干なんか変な違和感があって、まあ、もちろんその違和感を踏まえた上で、まあ、発言してるんだと思うんですけど、どっちかっていうとそのなんだろうな、ディスラプトされる側じゃないですか
経団連。
まあ、ちょっとそれも変わろうとしてるんですけど、基準をこう緩めたりして、まあ、そうは言っても多分なんかよく語られるこう官僚の方とかがよく使うチャートに、日本の時価総額の上位100社は全然変わってないけどアメリカは全部入れ替わってるみたいな、まあ、そういうのよくあるじゃないですか。
はいはい、はい、
そう考えるとその入れ替え退場させられる側というか、
そっか、
でなんかで、まあ、それは当然そっちの方が経済に活力が生まれるからっていう議論だと思うんですけれども、なんか本当にじゃあ日本の社会ってそういうなんか下からこう古典ラジオ風に言うとライジングしてくることを本当に心から肯定しているのかっていうと、なんかそこは僕はやはり疑問符が残ってしまうんですよね。つまりその、まあ、外国人労働者とかいい例だと思うんですけど、まあ、人口減ってくから外国人労働者入れなきゃとか、まあ、ハイスキルワーカー、その投資銀行のトレーダーとか、エンジニアとか、まあ、外国の人入れられて働きやすくした方がいいよねっていう議論って、結局その、まあ、傭兵部隊的にその人たちがいたらいいよねっていう話であり、なんか逆に言えばその都合よくその人たちを使って日本社会をこう延命したいというか、で、まあ、その人たちを本当にじゃあその日本社会の一部として組み込もうっていう話にはなってないし、なるのは偉い未来だろうなと思っていますと。
なるほど。
この感覚はなんかそうだよねって感じしますか。
まあ、なんかぶっちゃけそうですね、なんかこう足りないところをやってもらいたいみたいな、
そうそう、ちょっと都合がいい感じですよね。
うん、
そうで、なんか、まあ、多分スタートアップもそういう風ちょっとね、うがった見方すぎるかもしれないけど、まあでもそうじゃないと思うね。なんか、まあ、そういう存在なんじゃないかと思ってて、なんか活力足りないから、なんか DX とか分かんないから、まあ、スタートアップ増えてほしいな、でもまあ、経団連会長の座を渡さないからねみたいな、そういう話かなと思ってて、いや本当にそのなんだろう、エスタビリッシュメントの一員として認める気が特にないという、
あら、
はい、まあ、なんか、うん、まあ、そういう社会なんでしょうね。それはそのいい局面もあれば、そういうのが裏目に出る局面もあって、まあ、今はおそらく裏目に出る局面の社会の、まあ、トレンド、その変化が早かったり、まあ、デジタル化ともあまり相性が良くなかったりっていうところで、まあ、逆にその高度成長期みたいにこう一本上司でこう伸びていく会社にとってはそっちの方が社会的安定性が高くなって貧富の格差もあんまりなくなるしみたいなところで、まあ、はまりやすいんでしょうけど、
うん、
そうですね、今なんかそういう、まあ、なんなんでしょうね、その儒教的なこう古いものは敬われるべきだみたいなとか、なんだろう、東洋哲学的な結構曖昧で 諸行無常な感覚とか、
うんうん、
村の内部と外をこう明確にこう分けて内部のまあ平等性とか安定性を優先する、まあ、いわゆるその村社会的な考え方とか、まあ、いずれもその日本の社会の割とこう根源的な価値観だと思うんですけど、
はい、まあ、
それとそのスターユニコーンが100社出てきて入れ替わるぜみたいな、取って変わるぜみたいな議論って、うん、なんかあんまりやっぱり価値観としては相入れないなって思うんですよね。
ああ、その発想はなかったですけど、なんか言われてみると実際入れ替わった時にその人たち本当にどう思うのかっていうのはなんか、
そうそうそうそう、
うん、心の底で本当に入れ替わってほしいのかっていうのは確かになんか、うん、
いやそう、ね、まあ、まさにそのドリームゲートで堀江さんが持ち上げられて、で3年後にこう失脚させられたみたいなのをこうリアルタイムで見てると、
あ、まあ、そっか、それがなんか確かにに
わかに信じがたいし、うん、別に日本の経営者でなんかすごいじゃ心から尊敬されてるかというとどうなんだろう、まあ、孫さんはちょっと別格で宇宙人的な感じで認められてるのかもしれないけど、まあね、その他の起業家の人ってなんか別にそんなに好感度高いイメージないし、まあ、少なくともなんかそのスティーブ・ジョブズとかイーロン・マスクとかビル・ゲイツみたいにこうなんだろう、スター扱いされるってことはない。
あ、まあ、確かにあくまでその、ね、業界内ではすごいあれですけど、
もちろんもちろん、
じゃあね、うん、子供たちとかうちの親とかが知ってるかってなってくるとまた結構違ってきますよね。
うん、やっぱ手放しでなんかかっこいいって感じになんないし、より一層その、うん、こう下克上するプロセス、そのまあ成功者を、まあ、妬むんじゃないけど、なんかその、まあ、どうせあくどいことして儲けたんでしょみたいに見る、
うん、それは
見方っていうのだけでなく、うん、まあ、それは、まあ、まあどこの社会にも一定あるかもしれないんですけど、
うん、
なんか僕はそれよりその西洋の考え方でいうそのダビデとゴリアテみたいな話、うんうん、その要するにその小さい勇者が巨人を倒すことをみんなで拍手喝采するみたいな価値観が、なんか例えばね、その楽天モバイルがドコモを倒しますみたいなのを、
うん、
なんかそのもっと称賛されるべきだと思うんですけど、
あ、
なんかそこに対してみんな なんていうかやっぱり結局最後応援しきれないっていうか、なんかいやどこも怒らせちゃまずいんじゃないのみたいな、そういうおっかなびっくりっていうか、なんかそういう気持ちが結構あるだろうなというふうに、
まあ、なんかね、そのエスタブリッシュメントに波風、そうですね、確かに、
そう波風、その和を乱すなよみたいな、それはちょ自教的価値観なんですよ基本的には、
うんうん、
その徴用の情を崩すものは、悪であるみたいな考え方ですね。
なんかね、多分何かが大きく変わるとか波風が立つとか誰かがすごく負けるとかいうことに、なんかやっぱり安定してた方が安心みたいのがあるんですかね。
そう、
うん、
だからそこに切り込むのがすごい大事だなと思ってて、長期的には。
いや、どうしたらいいんでしょうね。
なんかまず思ったのは、そのつまり起業してる人と起業してない人で見たときに、まあ、サラリーマンと起業してる人っていう対比で見たときに、うん、起業、今で言うとサラリーマンがどっちかっていうと、まあ、普通で、起業がパンクみたいにこう、うん、なんつうのサブカルチャーになってると思うんですけど、
はい、
それやっぱひっくり返す必要があると思うんですよね。逆にして、
ま
あ、起業してるのが普通、サラリーマンがカウンターカルチャーみたいに
すごっ
することが大事だ。結局これその村社会なんで、何をもって、自分たちの村とみなすかってことで、
まあな
んていうの、そのスタートアップ自体は村社会的になってるじゃないですか。そのスタートアップ的価値観と、はい、そうじゃない、まあ、典型的には大企業のサラリーマンみたいなのが、スタートアップ社会というかスタートアップ村の中で見ると、なんていうの、その割と内と外みたいな感じになって、あいつらにちょっと話通じないよねみたいな感じになって、
うんうんうん、
その別にその下に見てるわけではないんだけど、まあ、その村社会ってそういう原理、うん、そのオラが村とよその村でどっちがよそか、うん、どこにバウンダリーがあるかっていう 話だと思うんですけど、それをその起業する人が、村の中にいて、起業しない人が村の外にいるっていう構図に持っていけば、あんまり価値観変えずに、ひっくり返せるっていう。なので、結論から言うと、こうイタリアとかそうなってるんですけど、みんな起業、40になったらみんな起業するよねみたいな価値観にしてしまえば起業が、起業する側がメインストリームになって、起業しない側がなんでみたいな、でちょっと昔で言うとなんで結婚しないのみたいなとか、例えば、ね、
あ、なるほど、
それもだ、結局そのメイン、なんだろう、日本社会って本当にそういうところがあって、その、うん、なんていう、同質性、なんか同調圧力すごい高いんで、同調圧力側を起業する側に持ってくれば、まあ、一つ解決するんじゃないかと。同調圧力自体と戦うのはすごい難しいと思うんで、
あ、そっかそっか、
むしろ数を逆転させた方が戦えるんじゃないか説。
うん、それ可能だったらめっちゃ面白いですね。イタリアってそんなことになってるんですか。
で、一方で、日本のこう成長率が低かったり生産性が低かったり問題でよく言われてるのが、その中小企業が多すぎる問題があるんですよね。オーバーカンパニーというか。なので、たくさん増やして起業するのが普通にしなきゃいけないんだけど、小さい企業がたくさん乱立すると経済効率が悪くなるので、何年かやったら、満足して引退する前にちゃんと、他の会社とくっつける。で、そのいわゆるこう M&A してロールアップしていって大きい組織にするみたいな新陳代謝を常に動かすっていうことを、なんか両方一気にやる。
あ、
これなんかその起業家を増やそうとかユニコーンを増やそうっていうアプローチではなく、
うんうん、
そのミニスモールビジネスを増やして、かつスモールビジネスをロールアップするようにしようっていうのがいいんじゃないか仮説があるんですけど、
なんかそっちの方が現実的に聞こえますね。
ね、僕はそう思うんですけどね、うん、やっぱなかなかその日本の、その雇用、終身雇用制っていうか、その首を切れないみたいな雇用慣行とかにメスを入れるのって、まあ、政治的にもすごい難しいと思うんですよね、うん、でも起業しちゃえばそもそもそれ関係なくなるし、起業した後で、M&A すればその辺が、まあ、ガチャガチャってできるっていうのもあって、結構グッドアイディアなんじゃないかと思ってて、例えばその起業して最初の15年はめちゃくちゃ税率低いんだけど、15年後にめちゃくちゃ税率上がるみたいにしといて、なんていうの、そのゾンビ企業みたいな必ず淘汰されるようになって、で、まあ、一方でちゃんと、まあ、エグジットして、まあ、働いた分だけの、なんかこうね、多少引退してなんか、ね、老後資金みたいなのはこうエグジット資金で回るみたいな感じにすると、うんうん、そうすると、まあ、そのサラリーマン 7,8 年やって、起業して、起業してでもその、まあ、スタートアップに就職してでもいいんですけど、で、まあ、いつか自分の会社やるぞってやって、会社やって、15年ぐらいやって55歳ぐらいで、別のもっと 若者にの同業他社に買収される、
うん、
でお疲れって言われて、まとまったお金を手にして引退するみたいなが、これが
めっちゃいいですね、
人生すごろくの、スタンダードで、これをやってないやつはよそ者だという社会にする。
いや、そんな人ばっかりになったらすごい面白いですけどね。確かに、
はい、僕が考えたパッケージ、日本再生パッケージ。
あ、いいですね。ちょっとあのドリームゲートのちょっと量産版みたいな、新しい令和版、
僕はやんないですけど、
令和版なんとかゲートをやって、
やっぱなかなかね、 Facebook 作りましょうっていうのを直接やるのは、まあ、僕はあんまりこうイメージが湧かないんで、
まあなんかね、そう言われちゃうとね、結構もう規模が大きすぎて自分は関係ないと思っちゃう人もね、多分多くなっちゃいますけど、
し、うん、なんかやっぱ解像度が全然わかんない、僕が荒いのかな、なんかそのそういう感じで作れるわけじゃないっていうのがなんか、
うん、
分かってんのかなみたいな。
まあね、相当難しいことなのでね、それでなんか全然なんかでっかいこと言ってんなって終わっちゃうよりは、さっきの話みたいにまだ自分でもできるかもっていうところまで落とし込めると、参加する人が増えそうでいいかもしれないですね。
そうですね、もう圧倒的に試行回数が少ないと思うんで、
うん、ぜひちょっとこれをお聞きのどなたかに
そうですね、あのリスナーに岸田さんがいるって聞いたんで。
ね、ちょっと岸田さんが聞いてくれてるみたいになって、
はい、
よかったらぜひご検討いただければと思います。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。